中マンションの正しい育て方。
こんにちは、声ラボの岡田です。この番組ではマンション管理の専門集団である伊藤忠アーバンコミュニティがプロならではの視点で住まいに役立つ大切なお話をお届けいたします。遠藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、第3回なんですけど、宅建業法法改正と分譲マンションへの影響ということでお話しいただくんですが、この宅建業法というのはどういったものなんでしょうか。
はい、これはですね、2018年の4月1日に、はい、宅地建物取引業法が改正、施行されました。
はい、
この宅地建物取引業法、一般にはですね、宅建業法と、呼ばれている法律なんですけども、これはですね、宅地や建物の売買や賃貸の仲介などの業務を行う業者を、事業者ですね、を対象に、必要な規制を定めているものとなります。
はい。
で、今回の法改正はですね、不動産取引のプロである宅建業者がですね、既存建物に対して、インスペクションと呼ばれる専門家による建物状況調査の活用を促すことで、消費者がですね、安心して既存住宅の取引を行える市場環境を整備することを目的としております。
これって、じゃあ、つまりどういうふうに建物の状態がなってるかっていうのをしっかり調査しようって、それを促すっていうような改正なんですね。はい。はい、じゃあ、この改正があって、実際にはどういうふうにこの建物状況調査っていうのはされるんでしょうかね。
はい。今回はですね、この新たに宅建業者に課せられた義務に対して、またマンションの管理組合ですね、どのように協力したらよいのかという視点で、その対応方法をですね、アドバイスしたいと思います。
はい、お願いいたします。じゃあまず、その建物状況調査、はい、インスペクションって先ほどもおっしゃったんですけど、これってどういった内容なんでしょうか。
はい。建物状況調査、これをインスペクションというふうに呼んでいるんですけども、これはですね、専門家によって建物の基礎、外壁などの建物の構造体力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分のひび割れとか、雨漏り等の劣化、不具合の状況を把握するための調査になります。
そういった調査が、のことを建物状況調査っていうんですね。
はい。はい、で、この調査の実施はですね、義務では実はなくてですね、
はい、
あくまで任意になります。ですので、これ依頼者は売り主であったり、購入希望者になりますけども、こちら側のが任意の調査依頼と、いうことになります。
じゃあ必ずしも毎回この調査をするわけではなくて、やりたいなと思った売り主だったり、購入希望者が実施するということなんですね。
はい。
では、じゃあこの建物状況調査っていうのは具体的にはどういった内容になるんでしょうか。
はい。こういった建物状況調査をですね、依頼者が希望してきた場合に、
はい、
マンションの場合には当然、占有部分、お部屋を所有している区分所有者の占有部分と、
はい、
マンションの建物、これは共用部分になりますので、この共用部分に関してはですね、管理組合としての対応を決めていく必要があります。
はい。
で、この建物状況調査、インスペクション、の対応についてはですね、7項目、の、項目に関してですね、ルールを決めておく必要があるというふうに、思います。
はい。では一つずつご紹介お願いします。
はい。まずはですね、その建物状況調査の可否ですね、こういった依頼を希望してきた場合に、そもそもその調査のすることをですね、認めるのか認めないのかといったところを、決めておく必要があるというところになります。
これは管理組合としてそもそも調査を認めるかどうか、それとも拒否するのかっていうことをあらかじめ決めとくっていうことなんですかね。
はい。当然そういう依頼をしてくるのは売り主さん、そのマンションの、例えば占有部分の区分所有者になりますので、
はい、
これをもし拒否するとなるとですね、はい、当然なぜなのかということにもなりますので、これも今までお話してきた民泊の対応とか、個人情報保護法の対応と同じようにですね、やはりきちっとマンションでルールを定めておく必要があるといったことになります。
これ調査するときのメリットとかあるんですかね。
はい。メリットとしてはですね、購入側が、マンションの建物の状況、基礎とか外壁とか、建物の構造体力主要な部分、ひび割れとかですね、雨漏りの劣化状況なんかを知ることができますので、購入前にですね、建物の耐震性とか、 まあ、瑕疵がないかどうか等の判断をすることができるので、選択肢が増える、透明性が確保できるといったようなメリットもございます。
うん、まあ、購入者する人にとっては、より安心してそのマンションを購入することができますよね。
はい。
うん、あとデメリットとかはあるんでしょうかね。
はい。もしですね、こういった調査を拒否した場合はですね、うん、この制度によってですね、既存住宅の貸し担保保険などの売買において、まあ、不利になる可能性があるというふうに言われております。
はい。
ですので、まあ、メリット、デメリットをよく考えてですね、うん、まあ、管理会社としてのアドバイスとしては、まあ、基本的には調査の依頼が来たらですね、それを受け入れる方向で、きちっと総会の決議でですね、うん、管理規約等で定めることが望ましいといったことが言えます。
はい。では、二つ目をお願いいたします。
はい。調査をまあ許可するとなった場合のその手続きの方法ですね。うん、
はい。
こういったこともきちっと整備する必要が、あります。今現在のマンションではですね、例えば占有部分であっても、リフォームをする場合とか、いう際にはですね、必ず修繕の工事の申請書というものが定められていて、それを承認するかしないかといったルールがすでに定められているところがほとんどになります。
はい。
ですので、それと同じようにですね、こういった建物状況調査の依頼があった場合にはですね、申請を許可するための手続きですね、うん、を定めておく必要があるということになります。
やっぱりしっかりとそういった手続きの準備をしておいて、その申請に従って手続きを進めるっていうことが大切になってくるんですね。
はい。
はい。では3番目をお願いいたします。
はい。この建物状況調査、まあ、インスペクションの申請者の範囲なんですけども、
はい、
依頼者に関しては、売り主であったり、購入希望者であったり、あるいは宅建業者、そのものということも考えられます。
はい、
ですけども、まあ、マンションの場合になりますので、その申請者の範囲に関してはですね、管理組合としてはですね、現在の区分所有者、まあ、つまり売り主の場合にですね、組合員に限定するといった方法が考えられます。
うん、
で、これはですね、やはり、まあ、マンションの重要な書類の閲覧等もありますので、
はい、
まあ、現在の区分所有者、売り主が希望してきた場合に限定するといった方法が一番望ましい対応なのかなというふうに思います。
はい、そういった範囲もしっかりと取り決めしておく必要があるということですね。
はい。
はい。では、4番目をお願いいたします。
はい。調査の中にはですね、調査方法として、コンクリートの圧縮強度の調査というものがあります。
はい。
で、この圧縮強度の調査なんですけども、非破壊検査と呼ばれているものと、まあ、破壊試験といったようなものがございます、
うんうん。
で、当然ですね、建物の共用部分に関することなので、コンクリートの共用部分の建物に、まあ、例えば破壊試験、うん、まあ、コア採取と言われているんで、うん、いったようなものを認めると、何でも認めてしまうと、例えば、建物の影響が与える場合もありますので、うん、マンションとしてはですね、この非破壊試験といったものの調査に限定してですね、実施を認めるといった方法がございます。
うん、その調査方法をやっぱりしっかり定めとかないと、全部許可してしまうと、やっぱり大変なことになってしまいますね。はい。はい、では、5番目をお願いいたします。
はい。あと、ま、管理組合で保管する書類の確認といったところもございます。
はい。
で、当然管理組合でいろいろ、書面を、図書等を保管しているかと思うんですけども、こういった保管の場所、管理室で例えば閲覧を認めるとかですね、まあ、そういった、ま、方法を限定する、はい、ところが必要になります。
うん、やっぱりその、いつでも、書類を閲覧できるとなると、ね、管理している方も大変ですので、そのあたりもしっかりと定める必要があるということですね。
はい。
はい。それでは6番目をお願いいたします。
はい。で、こういった、ま、調査をする際に、例えば立ち会いが必要なのかどうかと、はい。いったところになります。
うん。
例えば、その共用部のですね、建物状況調査になりますので、外壁など、雨水の侵入を防止する主要な部分等を確認なら、例えば屋上に、を確認するとかといったことになりますので、
はい。
当然共用部分になりますので、いつでも、いつの時間でも、可能というわけにもいきませんので、例えば管理員が業務で、
うん、
時間内にのみ対応可能とするとかですね、うん、あるいは立ち会いはこれは調査をするのは管理組合の例えば理事長さんとか、うん、管理員が立ち会いを必要とするわけでもありませんので、
はい、
まあ、原則立ち会いはせずにですね、必要な箇所の、まあ、鍵の貸し出しとかそういったことを、きちっと整備をするといったことが必要になってきます、
うん、じゃあこの立ち会いの際もルールをしっかり決めてそれに乗っ取ってやってもらう必要があるということですね。
はい。
はい、では最後7番目をお願いいたします。
はい。 で、こういった建物状況調査、調査報告書というのが作られるんですけども、
はい、
管理組合としてはですね、こういった申請を許可した場合にはですね、その実際に調査が終わった報告書の写しをですね、管理組合としても請求してですね、ちゃんと提出いただくと、いったようにルール付けをしておくことが望ましい対応というふうに言えます。
そうなんですね。やっぱり調査を許可する代わりに、その報告書としてはしっかりと管理組合で保管して、どういった状態だったのかを把握するっていう、そういったことも必要なんですね。
はい。
はい。こういった感じで、いろいろと法改正によってあったんですけど、他にも何か、ルールの変更とかあったんでしょうかね。
はい。まあ、今回の宅建業法改正においてですね、実はもう一点、管理組合として対応を必要な項目がございます。
はい。
宅建業者はですね、宅建業法上、売買契約成立に先立ち、買い主に対してその内容の一部を重要事項として説明する義務を負っております。
うん。
で、この、今回の改正によってですね、この既存建物について、新たにですね、建物の建築、維持、保全に関する書類の保存状況についての説明義務を負うことになりました。
はい。
ですので、この建物の建築、維持、保全に関する書類というのはですね、マンションの場合には、例えば、建築基準法上の検査済証とかですね、
うんうん、
確認済証などが含まれております。こういった、まあ、保管状況の有無をですね、問い合わせがですね、当然、宅建業者さんから来ることが予想されますので、
はい、
管理組合としてもきちっと確認の上ですね、その有無を把握しておく必要があります。
あ、なるほど。やっぱりそういった問い合わせにもきちっと答えられる必要があるということですね。
はい、
そういった整備はやっぱりしっかりしておかないとダメですね。
はい。
はい。じゃあこういった管理を、やっぱりいろいろルールが今ご説明いただいただけでも7つあって、非常に複雑だなというふうに思ったんですけど、やっぱりこういったところもルール作りも組合としてしっかりやっていく必要があるということですかね。
はい。
うん、
このような建物状況調査、インスペクションについて問い合わせがあった場合の手続きとかですね、うん、まあ、そういうのを円滑にできるようにすることがまあ重要となりますので、管理規約等で定めてですね、
うん、
きちっとまあ皆さんでルール作りに取り組んでいただきたいというところになります、
はい、
で当然我々管理会社もですね、それに関してお手伝いをさせていただきたいというところになります、うん、
はい。やっぱりこれだけ複雑なのでぜひ手伝っていただいて、しっかりとルール作りしておく必要があるかなと感じました。次回はマンションの維持修繕についてお話しいただきます。遠藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は提供伊藤忠アーバンコミュニティ、プロデュースコエラボでお送りしました。